はい、皆さんご機嫌いかがでしょうか。 ATAAT ラジオ放送、松井明則のネギガラジオのお時間です。いや、なんかどうも今この収録の合間にですね、
はい、
山崎社長がファイヤーできるぐらいの預貯金はあるんだと豪語してやまなかったんですけどそうでも一体いくらあるんですか。
いや、まあ2、30億は軽く
2、30億は持ってる
わ。そんな思いもしないですよ。
めちゃめちゃ幕大
です
ね。
ファイヤー、ファイヤー以上だな、これは。
キャンプファイヤーです。
キャンプファイヤー。
軽くなった。
現金で10億あったらファイヤーやから。
10億のもいらんすよね。
いらないです、いらないです。だから別に、金額どうこうは言わないですけど、まあ、将来別に心配ない程度に、だから別に会社を手放すつもりもないですし。
でも老後どうやって考えてるんですか。
老後は預貯金の別荘でゆっくりしようかなと。
ということは、まあ預貯金を貯めて、まあ、60、70に突入していくっていう意味
ですね。まあ、その前に僕はちょっと体のあれがあるんで早めに終わらせて、うん、で静養して、まあ、良くなればまたカムバックしようかな。カムバックというか、その 実務というか、そのにカムバックしようかなとは思ってますけど、まあ、早めに体を治さないといけないなと思います。
ということは、あと数年でもう蒼太社長に、
あ、社長になってもらうと。
なるほど。
いいんですか。
の取ってもらうということ。
いいんですか。
負債ばっかりだったらごめんね。
そうたくん今22
ですね。今年23です。
なんか老後の心配とかする？
いや、何もしないです。
あ、まだしない。
何もしない。
木村さんどうですか。
いや、まあ、ぼちぼちしてます。
あ、ぼ
ちします。いや、もうだ、このコントラストがいいっすね。このコントラスト
確かに20代の時にそんな考え
ない。
め
ちゃくちゃいいですね、してないっていうの
が。いや、何も考えないです。
私も言いたいです。
ちょっと方針って感
じ。どういう風に考えるんですか。何を、貯金額とかを考えます。
そうです、まあ、貯金額もそうですけど、まあ、永久期間作った方が早いなと思ってて、その勝手に金稼げる。
ああ、不労所得的なってことですか。
そうですね、不労所得ですね、作った方が早いなと思ってて、それがいずれできたらいいなって感じです。
それどんなイメージで作るんですか。
いや、そこが
そこまではまだ考えてないです。
そこまでじゃないですけど、とりあえずは自分が努力しなきゃいけないなっていうのは今すごく身に染みて感じてるんですけど、結構勉強が好きじゃないので遅いんですよ、進みが。
あ、なるほど。
物理とデジタルでだいぶやり方変わりますけどね。
そうなんですよね。
で、一回回してしまえば簡単なのは物理の方が簡単なんですよね。
あ、物理っていうのはその不動産とかってことですか。
あ、ではなくて、その
飲食店、
あ、簡単って言ったら失礼ですけど、そのコスパがいいというか、松井さん、あとリゾートさんみたいな、そういうなんていうんですかね、 ある種そのこことここの部分はお客さんに任せて、
あ、
場所がしいとか。
そう、僕なんかよく不労所得って話出てくると思うんですけど、
はい、
そのアドバイスにもなるか分かんないですけど、
はい、
なんですかね、よくある不労所得、例えば株の年利 3%、5% とかを、はい、1億だと500万になるんですか、
はい、
1億、ね、入れといたら500万が毎年入ってくるから、はい、それが不労所得みたいなイメージがあると思うんですけど、
はい、
1億預貯金を貯めるのは大変なんですよね、
そうなんですよね、はい、
そこで体結構壊しちゃうと思うんで、
そうですよね、
なんかもっと事業、あ、足がつりそう昨日練習頑張りすぎて足がこの腱がつるんだな。
まずそれじゃ珍しい、本当に珍しいですよね。
ちょっと置いてきたかもしれないそう、だから事業を、
はい、
自動化させた方が僕はいいと思ってて。
あ、そうですね、はい。
で、なんかなんだろうな、本当単純なことでも自動化できるんですよ、
はい、
でね、すごいざっくり言うと、物を貸すってすごい自動化で、
はい、
例えばレンタルルームっていうサービスをやってるんですけど、部屋だけを用意しといたら、はい、それを貸して、その中でやることはもうお客さん自身がやるじゃないですか、
はい、
勝手に、
はいはい、
でそれ僕ノータッチで何かを作り上げる必要もない、何かを提供する必要もない、
はい、
もうただ座って待つ、ご飯食べるっていうようなサービスをたくさん増やしていくと、
はい、
ほぼ不労所得になると思うんですよね。
ね、そこの共通点って、そのプラットフォーム作りやと僕は思ってて、
はい、
まあ、土台というか、バーと機能をデジタル空間であれ、物理空間であれ、うん、でもちろんやり方も違うし、そのスピード感とか、その喜びの与え方とかも全然違うとは思うんですけど、
はいはい、
けどやっぱそこはやっぱり そのね、めちゃめちゃお金儲けしてる大企業が一番重要視してるところのプラットフォームじゃないですか。
うんうん、
だからそういうふうななんかプラットフォーム作りこそが不労所得で、本当に松井さんがおっしゃったように、その有価証券は結局売らなければお金にならないじゃないですか、株とか。
ああ、売買しちゃう
んですね。はい。で、しかもそれをうまくファンダメンタル分析とかテクニカル分析でやる人、うまくできる人はできるけど、なかなか結構これ難しいもんで。
そうですね。ただでもね、ちょっと話がずれてよくない。
はい。
まあ、僕も FX でも株だのやってるんですけど、はいはい、最近ね FX がねめちゃくちゃ調子がいいんですよ。でこれがね、
テクニカルでやってます、ね。
いや、ほぼ無視テクニカルなんですよ。
はいはいはいはい。
とにかく。もうほぼ忘れてるんです、買ったことも売ったことも、
はいはいはいはい、
でこれがねものすごくうまくいって、
はい、
でたまに見てグイーンってもう上がった、はい、それよりさらに上がる時ってあるんですよ、その時に売る、
はい、じゃあ、損切りの調整が
損切りはしないです。
あ、しないですか。
だってもう今5万ぐらい入れて、はい、それがなくなろうがどうだろうどうでもいいんで、
はいはい、
それすら忘れるっていうレベルに。
なるほど。けど調子が、
まあ、調子がいいって、そんなだから1回買って2000円とかなんですけど、
はいはいはい、
昨日もね1700円ぐらい買ったんですけど、はい、2日前ぐらいに買ったやつが昨日の急落してたんで、はい、あ、もうするポンって
売って、でも余裕で1日の食費にはなります
よね。そうそう、あれ本当にもう、
はい、
だからなんかそう景気指標とかも全くもう見ず最近は、
はい、
とにかく上がった上がったなーでそこでまだ抑えて、
はい、
もっと上がったっていう時に売るっていうのは心がけて、下がったら下がった、あ下がったな、もっと下がった、でそれで買う、もうそれだけにして、
あ
とはもう放置しておく。でも数円動こうが何だろうがもう全く、
はいはい、
でまたそれより1円下がってたらもう一つ買うみたいな
の、はい、それ一応掛け金が5万円やからその感じ
で、そうそうそう、それが50万円とできないですね。
そうですね。
まあそれはごめんなさい、よかったですけど、そうオートマチックな話で、
はい、
あの好きなことを仕事にするっていうじゃないですか、
はい、
僕あれも一種のオートマチックだと思ってて、
あ、そうですね、なんかもう仕事してるって感覚がないっていう感じですね、
さっきね、はい、言ってた話と、
はい、
で僕なんかそういうマインド的なのとシステム的なオートマチックを常に意識してるんですよ、
はい、あ、いいですね。
で格闘技ジムもすごいオートマチックで自分が好きなんで、
はいはい、
ただただやると、
はい、
それもオートマチックで動いてるんですよね、
はい、でなんかお金がついてくる、
そうそうそう、はい、もう全てそれです、
はい、あ、それはいいと思います。
あと一つ、なんか僕が尊敬できるビジネスマンに一つ言われたことなんですけど、
はい、
あの自分がいなくても機能できる仕組み、
それ難しいですね、
がを作り上げるのが、うん、その人はもう全部作り上げて生きてたんですけど、
はい、
それができたら一番いいよねっていう。
あれでも僕はそれは結構諦めたんですよね。
僕もまだできてないので、
リーグですか。
リーグでやろうかなとは思ってますけど、まだ道半ばですよね。僕よりももっと若い時にもそれできてたんで、彼は。
お
はい、
なんか変な言い方ですけど、能力がない人の方が多分それ得意なんですよね。
ああ、なるほどです
ね。下手に能力あるとめっちゃ気にしちゃうじゃないですか、細かいクオリティを。
やりたくなんか分かります、
ね、多分山崎さん無理だと思いますよ。
僕は多分なんだかんだ言って43過ぎても多分やってたかも分か
んないですよ。多分無理です。
それはあの人によくめっちゃ言われます。
どうですか、そのできた人は実際そういう人じゃなかったですか。
その人はもうめちゃくちゃ頭がいいんですよ。
あ、そうか、そこをはるかに凌駕しちゃってるんや。
はい、その人はもうめちゃくちゃだけど、その人が1年間に1000冊本読んだからっていうんで、僕はそれに対抗してあの5年間で5000冊読みました。
本当なのかよく分かんない。
ただの対抗意識です。
ただの対抗意識。
ただの対抗意識。
そう、ごめんなさい。あともう一つ、
ああ、もうごめんなさい、追加でいいですか。
あ、どうぞ。
で、さっきの話とちょっと二律背反になっちゃうんですけど、やっぱりその人がいなくなると、その主眼の管理が怠ると、
うん、
やっぱりちょっと業績悪くなってます。
ああ、なるほどね、うん、
はい、だからそんだけ難しいんやと思います、ほんまに。
あ、
はい、
っていうか僕今まで何度か事業売却的なことをしたことがあるんですけど、
はい、
社長変わると、
はい、
マジで会社変わりますよね。
変わりますよね。
もうとんでもないぐらい変わりますね。
はい、もうなんか、うん、いやいやいや、なんでそうしたのみたいな。
そう。なんか、はい、本当不思議なもんなんですよね。だから本当人に任せるって難しいと思いますよ。
けどなんか、まか、あの、自分完全にじゃなくて、この自分がいながら任せるっていうのも、これそれだけでも難しいじゃないですか。
でもなんかそもそも、そうとかも会社大きくして人に任せたいと思う？
いや別に思わないですね。
そもそもなんで人に任せたいんですか？そこが問題じゃないですかね。
あ、いや僕は単純にそのあの病気を治す期間を設けたいだけなんで、本当はもう全然あのバリバリずっとやっておきたいタイプなんですけど、
でもなんか世の中の、ね、会社を大きくしようとした時にあの人に任せたい任せなきゃみたいなのあるじゃないですか、
はい、
あれってでも会社を大きくしたいから任せたいわけですよね。
だと思います。じゃあなんでっていう話になるじゃないですか。
欲求の賜物というか
ですね。もう切れないですよねそれ、う
ん、だからなんかあんまりそんなこと考えずに、
はい、
で 自動化したしてしまったら、
はい、
人を使う必要がなくなるんで、
そうですね、
人に任せる必要ないと思うんで、あんまり難しいことしなくていいかなと思っちゃうんですけどね。
僕もそう思うんですよね。
そうなんで、僕は自動化が大事だと思いますよと常日頃言っております
。自動化は大事だと思います、本当に。
システム系をどうやって自動化していきますか？
あ、どういうことですか？
このムラムラ人は、
ムラムラ人は
神様みたいですね。
結局
ラブラの神様、
まあ、結局はその最終的なバックボーンとして兵士がいるっていう形を取るじゃないですか、
うん、
そのセーフティーネットとして。
あ
で、その案件が来た時に、例えばその僕しかその全部 その技術を持ってない状態っていうのは避けたいんですよね。
うん、
であとはやっぱりその経済圏を広げていくっていうのはすごい大事なことだと思っていて、で多角的、もちろんそのみんなにもそのしかるべきそのお金、その不安のない程度のお金を取っていってもらいたいとは思いますが、まあでももうそれぐらいしか考えてないですよ。
でもあんまりいいモデルじゃないんじゃないですかね。
そうです
ね。あの優しいんですけど、
はい、
優しすぎて、
はい、
要はなんか最終的な難しいことあったらムラムラに持ってきたら解決するって。
あ、それはあのお金取ります。
あ、お金取る、お金取る、
はい、はい、
ちょっと優しすぎるなと思っちゃったんで、
はい、あのもうそうなったらあの一事業者なんで。
ああ、なるほどね、はい、やっていけそうですか？
頑張ります。
あ、じゃあ、あの IGA のお話を、
はい、
10日後に迫った、今何日ですか今日は？ 12?13? うわもう10日後だ、やばいな。 IGA7 伊賀発格闘技イベントをアタアタリゾートでやっているんですが、
はい、
今回の大会も合同会社ムラムラさんが、はい、主催する
ながら、
プログラミング映像教室リーフプレゼンツ、
ね、IGA7
となります、ね。
まあ、あの独立を目指すっていうところ、
はい、
で、
はい、
まあ、主に
スポンサーね、スポンサーお願いします。
はい、そうですね、はい、頑張ります。
何か言いかけました。
まだアピールしようとするから。アピールしてもらっていいんですけど。
いや、もうね、悩んでるんですよ、ずっとプログラミングと映像だけやってるわけじゃないから、こう名前そうそう変えようかなと思ってて。
ああ、でも分かりづらいっすよね。
それ抜くと分かりづらいでしょ。で、他に加えると長なるんで。
僕はもう映像、プログラミング映像教室いいと思うんですけどね。
いきますかね、
の方が良くないですかね。
で最終的にその独立を最終的にはしてもらいたいので、他のスクールと一緒とは思われたくないというところがちょっとあって、
あと後でいいんじゃないですか。
細かいところでは、
それか独立支援教室でもいいかもわかんないですけどね。でもぼやっとしちゃいますよね。
そうなんですよ、目的がぼやっとしてるんで。だからまあ、あのその松井さんが今言ってくれたのでルフして検索したらちゃんと書いてあるんで。
そうですね、
はい、
うん、はい、ということで今回の IGA がそのこのラジオにも何度か出演していただいている西田さんが
そうですね、
タイトルマッチを行いますんで、
ワクワクさんは、
あ、ワクワクさんのタイトルマッチです。
ワクワクさんのタイトルマッチですね。
ワクワクさん、
ワクワクさん、沢木一馬選手という総合格闘家がいるんですけど、
決勝戦、この IGA6 で2ラウンドの終盤でソータが
ボールを殴った
りして、いや、もうやられました
もん、試合には負けたけど、
もう体持ったつもりだった
から、決められてってこと、
いや、そうです。
でもあのパンチ良かったっすよね。
ちょっと記憶になくて
一番悲しい
です。でも佐々木さん相手にあそこまでできたのはなかなかかな
って。あ、確かに最後ちょっと打撃で押したんだったっけ。
ですよね、あのちょっと右寄りのコーナーで、ね、
そこまで覚えてないな。
あの時にボディも叩けてたら良かったかなって。
あ、いやでも沢木さんね、最近あれなんですよ、
はい、
また一つ強くなってて、
なんか練習もなんかよく来てるイメージが。
いや、そんな来てなかった
んです。そうなんですか。
そんな来てなくて、まあ1年ちょいやってきて、はい、もう最初もちろん僕はもうやったことないんで、沢木さんにスパーで全然決められるわけですよ。
はい、
でなんか半年ぐらい経った時に、
はい、
お、沢木さんにだいぶ対抗できるぞみたいな期間がまた半年あって、
はいはいはい、
でまた最近、
はい、
まあ、よく決められるんですよ。あれ、何かが、何かやってんな、裏で
と思って。いや、それずっとソータも言ってたんですよ。
はい、言ってましたね、そうそう、前回の時に。
絶対どっかで、なんか、
ね、ちょっとやってんなと思って。
本人はやってないって言ってました
ね。そうそうそうそう。努力を隠すタイプかもしれない。
ああ、いや、どうしても
。もう、そもそも強いですからね。
強いですね。でもね、打撃はね、あんまり自信を本当に、マジで持ってないです。
なんでなんですかね。
わかんないです。
そのマスとか練習の時はすごいね。
うん。まあ、でもあとね、西田さんがね、やっぱ悲壮感を持って頑張ってますよ。昨日の晩も一緒に練習してましたけど。
はい、西田さんね、西田さんは本当なんでも頑張りますよね。
相手がね、また強いんですよ。厚見選手といって。
あ、わかります。はい。
もうぐいぐい前来るんで、西田さんが多分一番嫌がるタイプなんですけど。
は
い、でも西田さんがすごいのはね、もうそこに自分から渥美君とやりますっていうタイプなんで、はい、すごいです
ね。この間直接指名したんでしたっけ。
あ、いや、その大会ではやってないんですけど、
はいはい、
自分からそこ行きますみたいな、はい、
へー、
すごいっすよね。
やりますよね。
そう、沢木さんもね、また逃げないんで。
そうですね。
最初タイ人のムエタイ選手とやりましたからね。
前前
めっちゃ怖いでしょ。
やばかったっ
す。5でしたっけ。5IG、
いや
2くらいです
か。2、3くらいですよ。
はい、あの 前蹴りかなんか。
ああ、もうミドルキックもクソ、ね、もクソ振り回しますからね。大したもんです本当、
ね。
ちなみに僕も試合出たいんですけど、なんか誰かいないですかね。はい、
松井さんと…
そうだね、ちょっとお願い
します。それこそでも、はい、龍之介は体重も同じぐらい。
ああ、身長も同じぐらい。今回はやらない…
今回はやらないって
言ってました。やらないみたいです、はい、
あの結構やる気でしたよね。
やる気や…
もうちょっと練習したいですって言ってました。でも確かにもうちょい練習した方がいいかなって気はしました。
あ、なるほど。
強いんですけど、まだパンチはちょっと慣れてないですよね。
そうですね、うん、空手出身なんで。
そうですよね、はい、パンチが苦手って言って、あ、確かにそうだなと思って。
いや、
じゃあ僕試合がしたいっていうか、マイクがしたいんですよ。
あ、そうですね、
終わってからのマイクがした
くて。じゃあ勝手な相手じゃないと大変です
ね。いいんですけど、厳しい相手で。そうそう、マイクでちょっといろいろ次回に向けた煽りをしたいなと思っててね。
じゃあ、体重おいくつでしたっけ。
まあ、72、3ですね。
ソータいくらやったっけ。
いや、最近太ってて68ぐらいあるんですよ。
あ、いける、
ちょうどいいぐらい。
いやいや、頑張
っていける。
キャッチエンドで62ぐらい
でキャッチエンドでいけるやん。
でも、ソータが強いですからね。
いやいやいやいやいや、
その、
楽にはいかないです。
試合に、見応えのある試合にはなりますよね。
うん、本当にソータが、
絶対なんです。
最近練習してないもんな。
いや、そうです。もう仕事一本なんで。
すいません、本当に。仕事一本なんでって松井さんの前でよう言う。
いやいや。
女性も一本ですか。
え、それはちょっと、
それはちょっとって言うと、それまた、それちょっとって言うから、
いや、それで
真実見ますね。
一本ではない。
いや、それはちょっと、
でも指輪が物語ってるもん
ね。そうなんですよ、です
ね、
とりあえずこれさえあればっ つけるときは何しても大丈夫やろ。
つけるときはつけて。
も
う一人のときは
何個かつけ
ない。パターンがいろいろそういう方法がある。
ほらつけてるし、いつものやつ
だよ。だから次何期も一緒に来んね。
あ、そうっすよ。
あの、二つ目かなんか。ええ
、で、どういうことですか。
お金がいるって大変ですね。
ねえ、何も抱えるって大変ですね。
大変です。
お金だったら何でもできますからね。
いや、間違いないです。
そういうことなんです。解消、解消。
なるほど、そうか。
でも、地球に優しい。
そうですね。
どういうこと。
地球に優しい。
説理論でちゃんと生きてますよね。
何でしたっけそれ。
あの、欲求で、あの、動物的じゃないですか。
そうなのかな。
いや、ほんまに。
い
や、もうね、いや、あたあたリゾートでは、あたあたスポーツでは、猫かぶってると思います。
いや、そんな、いや、僕、こうやって言うだけ、ほんとそんなに言ってないですよ。昔はってやつですよ。
昔ってそんなに、あれでしょ、年いってないでしょ。
いやいやいや、
最近でしょ。
いや、最近じゃないですよ。
だって、また20?
22ですよ、今。
最近
やん。いやいやいやいや、もっと若かりし頃だ。
若かりし
頃。未成年の頃までですよ。
じゃあ、それで、とりあえず、あの、IGA7 が、
ね、日にちはいつでしたっけ。
4月の23で、はい、2時から
2時から、
リーフプレゼンツ IGA7 が行われますので、ぜひあのお時間のある方は入場も無料ですので見に来てくださいっていうの、
アタアタリゾートさんで
と、
はい、
そうだね、そうだ、提案があったんですよ、そういえば、
はい、
バーベキュー会をそろそろ復活させようかなと思って。
お、はい、
ソータ君が主催になればいいんだなと思って。
え、主催ですか。
で、それだから ビジネスライフな感じでっていう意味やと思う。
で、さっきあの人脈で仕事が取れたりしたじゃないですか、
はい、
で、それを人脈ってすごい大事やなっていうのがやっぱりもう身に染みて分かられてると思うんで、はい、それを作っていく作業がバーベキュー会になるじゃないですか。
お寄せにやらせてもらいたいですけど、ね、ノウハウが分かんないですけど。
あ、全然、ただ適当に周りに声かけて、はい、それだけで、
でもセッティングして、
例えば、はい、セッティングは僕がするんで大丈夫です。はい、うちでやると思うんで、
はい、
それお金もかかんないし、で、食材皆さんにちょっとずつ持ってきてもらえば何の持ち出しもいらないんで、
はい、
内田さん必ず来ると思うし。
あ、そうですか。僕も内田さんとまた、あの、それこそあの時は会社辞めてなかったんで、
あの、内田さんだけ参加費もらったらいいや。
あ、なるほど。
内田さんは一番多分お金使わないかもわからない。
あ、ますか。
はい、やっぱそういうのをすごい徹底してるって言ってて、お金を持ってる人こそ使わない
ですからね。そう、確かにそうですよ
ね、持ってる人
こそ使う。質素倹約ですからね、
はい、一晩で名古屋で30万使ったりしないですか。東京でしたっけ。
それはあの、僕一人じゃなかった
から。なるほど、
はい、
誰がいたんですか。
それ聞いちゃいますか。
あの、弊社の人間と、あと生徒さんで、はい、あの、ちょっとすごいちょっと、あ、まあ、社会的に偉い方と、
はいはい、
その
あのとコンパニオンと。
なるほど。
コンパニオンさんと。
あ、違う、はい、社会的に偉くないとは言わないですけど。
なるほど、わかりました。
はい、
はい、ね、長々と皆様ありがとうございました。あ、最後に何か言いたいこととかないですか。
言いたいこと、
なんかお二人の、まあ、あ、そうそう、はいはい、お二人のなんかその具体的な、
あ、二人
ね、なんか、
はい、
あの、サービスないですか、こんなんやりますぜみたいな。
あ、
さっきそう途中だったじゃないですか、あの、
はい、
木村さんは、ホームページを作れる、
はい、
で、デザインにこだわるってなるとどんなお客さんがターゲットなんですかね、
はい、どんなお客さん、うーん、まあ、大体全ターゲットなんですけど、
全人類
って言ってあるんですけど、その中でもあの絞ってやっぱ田舎って言ったらあれなんですけど、のあたりをターゲットにしたいなと思ってて、
結構僕のイメージなんですけど、
はい、
あの、どの層にも合わせれる、どのジャンルにも合わせれる、こういう風にで、こういう風なテイストでこんな感じでって、まあ、大体サンプル見せるじゃないですか、
うんうん、
お願いしますって予想を上回るクオリティで出してきてくれるんですけど、それが結構信頼感が強いかなと。
あ、
プレッシャーがかかりますね。
ちょっと、例えばレストランとかのウェブとかなんですかね、はい、イメージが変わるとなると一番分かりやすいところで言うと、
そうですね、まあ、レストランの中でもそれがチェーンなのか一部にしかないのか、はい、でも多分ちょっと徐々に変わっていくと思うんですよね。
どんな業種が今ホームページ必要だと思います、
ホームページはやっぱりそのなんていうんですか、形あるもののところに必要だと思ってて、
形あるもの、
あの、まあ、行くところ 行くとかですね、旅行とか、まあ、そういうレストランとかの、 その接客系のところが結構やっぱりないと、最初にもともとどういった施設なのかとか、うん、そこで何ができるのかっていうのが分かりづらいじゃないですか、うんうんうん、なんでそれを知らせるためにもやっぱホームページあった方がいいんだと思うんですよ。
じゃあ旅館とかレストランの方はぜひぜひホームページ足りないなっていう方は、はい、今あってもそのデザインでねだいぶ変わるぞということですよね。
そういうことです。
確かにそこは変わりますよね、うん、
じゃあ蒼太社長は。
まあ、僕もそうですね、まあ、具体的に言うと先言わさせてもらった例えば注文パッドみたいなものとか、
そうですね、
そのレジっていうんですかね、そのお金の管理できるそういってレジも作れますし。
レジ作れるんだ。
あ、そのあの例えばなんですか、これ伝票持ってきて、はい、いくらでパパパって入れるとかあるじゃないですか。
あ、はい、
まあ、そういうのも、まあ、もうなんなら入れなくても例えば注文パッドであのいくついくつっていうのを例えば注文したとして、うん、まあ、例えば、まあ、伝票なり、まあ、何も持ってこなくても、あ、じゃあ一番テーブルの人ですねって言ったら金額も全部出てきますし、合計いくらです、でそれも裏でその何ですかね、履歴っていうんですかね、うん、もう溜まってるんで、まあ、後からそれでいろんな方法で使うこともできますし、あ、
それもそのまま会計ソフトに入力されていくみたいなイメージですか。
そうですね、
はい、ああなるほどね、
ま
あ、
それも何でもできますし、まあ、そういう管理とかそういう何ですかね、デジタル化ですか、うん、システム化したものがあれば何でもできますんで、 お声掛けください。
それでもハイブリッドがいいって先生からありましたけど、
はい、
それ以外はどうですか、テック系以外は。
いや、まあ後々のもうそれこそ夢なんですけど、
うんうん、
その僕その魚が好きなんで水族館作りたいなと思うんですよ。
おいいですね。
そこもなんかテックと掛け算もできることもあるし、完全に振り切ることもできると思う、
はい、
例えば松井さんのさっきの あの散歩じゃなくてあの道とかも、はいはいはいはい、なんかそのゴリゴリのテックはいらないけど、そのなんか安いなんか AR ブラストがかけといたらなんかこう情報がピョッと出るとか、
おすごいですね、
なんかここにこなんかこのタイミングではこ
れ違いますね、実際魚を買わなくてもこれやったら全部水族館になって
る、ね、ああなるほど
コストゼロ
シンパーゴリゴリじゃないですか
えでも水族館を作ってどうするイメージなんですか。
いやどうしたいとかないんですけど、もうなんですかね、やっぱこの魚がいるだけでもめっちゃ癒されるんですよ。
ああ魚友達をじゃあ
魚
欲しいと
募集します。
募集しますか。
魚好きなんや。
魚めっちゃ好き。
何魚が好きなんですか。
いやでも淡水ですね、やっぱり。
あ、淡水だから、はい、淡水だから焼き魚みたいな。
いやいやいや、そういう
淡水魚。淡水魚。何が魅力なんですか、淡水魚の。
なんですかね、海水って、うん、やっぱりあのカラフルな
あ、はいはい、
が結構多いんですよ。なんかそれこそあのニモとかあるじゃないですか、ニモいるじゃないですか、隠れ雲の。なんか、うん、結構そういうイメージじゃないですか。でも川魚ってめっちゃ地味なんですよね。でもそれがそれこそもう銀みたいな、はいはいはいはい、あるんですけど、それがなんか日本の美しさを表してると僕は思うんですよ。なんか追い川とかよく言うじゃないですか、うん、あれが渋いかっこよさを見せるんですよ。そういうなんか婚姻色でしたっけ、なんかそのなんかあるじゃないですか、この子作りじゃなくてそういう時期になるとそういう赤色とかを出すんですよ、うん、なんかそういうのがそのなんですか、海の魚にはできないもう渋美しさがあるんですよ。
そんなに語れるんだ。
いやそう、もう結構
なんか何かに使えそうやね、う
ん、そこまで語れるんやったらなんか
温水魚マスターになって
そのいやそうそう、なんかそういうの考えてるんです
よ。アプリってアプリ自体にそんなに機能いらないと思ってて、
はい、
そのアプリのその通知にこそ僕は意味があると思ってて、
はい、
そのうんちくとか時期とかの通知をこう、まあ、メールでもいいけど、まあ、今の子とかこれからの人をターゲットにしていくなら、なんかそういうところでその足を運んでもらって、足を運んだ先でチャリンチャリンする。
え難しいですね。
また難しいこと言ってた。ちょっと面白いこと考えたんですけど、
はい、
なんか公にこうバーって出すようなアプリじゃなくて、
はい、
もう知ってる人に渡すアプリ、プレゼントアプリってあったと思うんです か、ね、ソータアプリみたいなの作って、
うん、ちょっとその魚と紐付けてもらえますか。
そうそう、魚もあってもいいし、
だからストアに登録する必要もないし、
あ、
要はブログ書くみたいに、
そうそう、
あの身近な人にソータアプリを 入れてたりと
か。なるほど。
そしたらそこでバーベキューやりますとかさ、
は
い、通知はポーンって出したけど、ちょっと面白いなと思って。
あ、なるほど。
行ってみようみたいな。
曲、
めっちゃ面白いですね。
反資本主義じゃないけど、どんどんどんどん広げてくって、さっきのレッドオーシャンの戦いになると思って、どんどんどんどん狭めてった方が、
はい、
今のミニマムなビジネスとしてはなんかしっかりすると思ってて。
いや、僕もそう思うよ、ね、それは。
でバーベキュー会で出会った人にどんどんどんどんそのアプリを、
めっちゃいいですね、
ね、渡してって。
コミュニティって人口減少だと思うに、コミュニティはどうせ
そんな難しい話今してないですよ。そうとかに喋らせてください。これどうすかね。
え、めちゃくちゃいいですね。いや、めっちゃ面白いです。なんかそれこそ僕と会った人しか、
そうそうそう、
それができない。
マッチングアプリじゃないですか。あ、いや
いやいや、そういうのじゃないですか。
だから名刺の裏にさ、ほら、はい、もうダウンロードできる URL、
あー、なるほど。いや、めちゃくちゃ面白いです。
これ面白いんじゃないですかね。それ僕も作りたい、
う
ん、
なるほど。
名刺じゃなくて
ね、
僕のうちは作ってください。
今ちょうど僕うちそれの案件やってるんですよ。その通知でその人を呼び込むっていうのを、
そうですね。でもなんか何かしら理由がありますよね、アプリの理由が。
そうですそうです。
なんだろうな、今は思い浮かばないかな。
でも自分の楽しいことやったらなんぼでもアイデアババババ出てくるし、それがだから汎用性高いように初期はそのカテゴリーこだわらずに。
これいいっすよ。まあ、今日のソータでいいんじゃないですか。今日のソータアプリ。
興味ありますかそれ。
あ、いや、興味なくていいと思うの。そのポンって通知が来ればいいから。
トリガーやから。
ああ、なるほど。
そうそうそう、トリガーと問い合わせ先だけ書いときゃ、
うん、いや、ちょっと実験的にね、何が起こるかっていうのを、
いや、そうっすね、
それを見て僕も作りたいなって今思った。
ああ、なるほど。いや、いいですね、めちゃくちゃ。
これいいっすわ。だって名刺、今名刺いただいて名刺の批判したら申し訳ないけど、名刺っていらんじゃないですか。
はい、
名刺よりもね、アプリをプレゼントしてしまった
ら
どうですかね。
いや、めちゃくちゃ面白いですね。
これ ぜひお願いします。
頑張ります。ありがとうございます。
もうすぐ入れますんで、ソータ社長アプリ。
ありがとうございます。
今日のソータ、
はい、僕を参照してください。
写真だけでも
ね、
めちゃくちゃ面白い
です。いりますか。
自分の部屋の360度写真とかそれをすぐ見れるみたいな。
AR で送信してください。
それ以上
そこにソータ水族館ボタン作っとけばさ。
ああ、なるほど。
で、この方の
説明ね、
その AR で全部配置したやつをスクショで撮って家を水族館にしてみましょう。
いいんじゃないかな。
いや、すごいですね。
めちゃくちゃ安いです
ね。で、新事業を作ったらそこでね。
いや、そうですね。
あ、でもホームページってどこに変わった作った。
いや、はい、まだ完成とは言えないのかなって
感じですけど。完成してないよ。そこは時間かかるんやね。
いや、なんか、ちょっと大事なんですけど、後回しになっちゃってるんで。でも一応、もう見れるようには、なってます。
うん。
で、詳しいこと知りたかったら、もうリンクだけ、通知の中にこうリンクだけ貼るようにしときは。
あー、なるほど。
で、そんで、ウェブに飛ぶようにしときは。
あ
ー。そうですね。
すごいですね。
うんうん、そうすれば、もうすごい簡単なアプリに、ね、なりますもんね。
で、たまになんか、で、ソータのファンがついて、ソータに会いたかったら1000円払ってもらってみたいな。
安いっす。
いやいや、でも
人数集まったら1億人ぐらいいたら。
ああ、間違いない。
1億人ぐらい
対応できないですよ。
日本人
全員。俺ちょっと僕すごいビジネスアイデアを渡してしまったと思うんです
けど。いや、ありがとうございます。
今ここで1億は儲けられないですけど、
はい、
5万円ぐらいなら固くなるようなビジネスじゃないかな。
おー
3割ぐらいもらった方がいい
です。いただきましょうかね。
いや、全く同じ仕組みのやつを とあるその天理市の地域のやつで作ってるんですけど、本当にだから通知がやっぱり有効なんで。
わかりました。ありがとうございます。はい、ATAT ラジオ放送松焼きのりで聞きながらラジオでは、ゲスト出演していただける方を募集しております。特に何の基準も何もありません。何者でなくても構いません。そして、三重県伊賀市に私暮らしておりますが、楽しく一緒に格闘技とかバーベキューとかしていただける仲間も募集しております。お気軽にコメント欄やら SNS やらでご連絡ください。ということで、この番組はあたあたリゾートオーナーの私松井明憲と、
はい、合同会社ムラムラ代表社員の山崎と、
木村ボウェブ工房木村と、
翼の北村でした。
あ、そうです、木村ボウェブ工房。ごきげんよう、
はい。